OM のラウンド QSO。
こんばんは、ジェッチワン DLJ 田中です。
こんばんは、 JA1NFQ 中島です。
はい、こんばんは、 JA1VMP 海老沢です。
はい、そして JIMBTL 三田香織です。さあ、今日はですね、ちょっと私この前ね、初体験をしてきたんですよ。何だと思います、初体験。あのね、
あれかな、
あのね、千箱でね、初めてね、スワンボートに乗ったの乗ったことある？千箱のボート。
スワンボートはないけど、
今さ、あの白鳥のボートあるのせいさえさ、すごくない？千箱って、
うん、すごいよね。
全国的に少なくなってきてますよね。で、海老沢さん何見てんの？
いや、ボートのバランスの写真が今
バランスの写真って何よ？
正面から、
何、バランスが悪いって二人で乗ったから、
どちらかに傾くんじゃないかなってほとんどの人が心配してた、
う
ん、
何、沖で心配してたの？
いや、そのために、トランシーバー持っていかなきゃダメだよ、その、異常事態が発生したらそのトランシーバーで連絡してもらう、はい、
それで持たせたの？
そういうことだね。
大丈夫でしょ、傾いてないでしょ。
これ映した角度によるのかな
映した人が修正してるね、ちょっとカメラを傾けてい
や、でもね、あの足こぎのボートでしたけど、あの結構スイスイ行きましたよ。
よかったね、
で今ね、ちょっと池の水をちょっと抜いてるらしくて、あのあまり岸辺に寄らないでくださいって言ったから、みんなのとこにあんまり寄れなかったの、皆さん、なんか若い頃千箱でボートを漕がなかったんですか？
漕いだよ、
若い子、女の子と2人でよいしょよいしょ、
スワンじゃないよね、
スワンじゃないよ、テコギ。
海老沢さんはやってないの？
ない
ない、ね、でも今でもあのね、あるんですよ、で、白鳥の他にね、テントウムシがあったの。
そんなのあったの。あ、赤いやつ、
赤いやつ、テントウムシ。なのなので、ぜひ皆さん千箱に来て、スワンボート乗ってみてください、はい、そんな初体験でした。じゃあ今日も皆さんよろしくお願いします。
あの時君は若かった。
Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
はい、行ってみたいと思います。海老沢さん、そんなに確認しなくたってさ、傾いてないから大丈夫よ。
いや、みんなに見せたいんだろう。
みんなに見せたいの？ね、あのね、私もね、私もね、ちょっとね、不安だったの。前に親子連れが乗ってたの。そしたら、その親子連れのボートが、すっごく傾いてたの。
お父さんが。
お父さんが乗ってた方が、で、子供さんだったから、私ももしかして、不安だったんだけど、大丈夫だったね。
無線機で指示しなきゃと思ってたのよ、
何もとよく、重りを
どっちかに傾けとかね、体重寄せろとかね。
でも楽しいよ、あれ。30分間でね、なんか借りられて乗れるんで、ということでございました。ぜひ皆さん、千箱で乗ってみてください。さあ、今日は田中さんのお話の当番の日です。何でですか？は
い、まずは ARDF、
はい、
11月23、24日に水戸森林公園で行われるんですけども、
はい、
今週の15日ぐらいまでの締め切りなんで、
はい
はい、75歳部門っていうのもありますから、ぜひぜひ。
今度できたんでしたっけ、75歳の、
去年あたりから、そう、あの国際的にもそういうのができて、
やっぱり高齢化になったってことで、
ぜひあの JR ニュースに載ってますのでね、参加しなくても、あそことってもいい、ね、公園ですからね、皆さんでそうお弁当持ってきても楽しいかな
って。ちょっと寒くなってくるところなんだけどね、あのね、あのお天気いい時はいいんだけど、だんだんね、
そうですね、
でも今年は結構気温が高いから、まだ大丈夫かななんて思います、
そう。
中島さんも行きましたよね、前ね、 ALDF ね、あの会場には。
はい、行ったことありますね、
ね、そこで茨城大会と関東大会、
いや 今回茨城大会だけです。
今回茨城大会だけ
で周波数が違うだけでね、うんうん、ただあの恐竜のほら置物もいっぱいあるから、うん、お孫さん連れてっていうのもいいですよね。
ね、そうですね、うん、あそこね本当にあの、うん、もう紅葉もねだいぶ、ねうんね、なってきてるところですからね、うん、いやでも ARDF はねこの前の全国大会が群馬県でね、うん、ありまして私も行ってきましたけれど、たくさんやっぱり結構皆さん若い子も多かったんですけど、うんうん、年齢層結構高かったですね。
そうですね、
うん、で皆さん難しかった難しかったって言って帰ってきましたけどね、ねえビタさんもこの前見てきてね皆さん張り切ってましたよね、
うん
うん、すごい皆さんあの汗だくになって走ってましたけどね、中島さんと海老沢さんは、田中さんはほら昔からそれやってるけど、うん、2人はあんまり ARDF はやんなかったの？
ARDF っていうのはやったことないね。あのフォックスハンティングの時代の審判員はやった、
うんうん、同じであるんでしょ、フォックスとフォックス、
ほぼね、
ほぼね、うんうん、
ただ途中でいろいろ変わってる、
距離が違ったりね、
うんうん、そうなん
だ。じゃあ昔のその初めの頃だよね、
うんうん、だからね知らない人に今日は何やってんですかって聞かれたから、
う
ん、宝探しですって言ったの。
そうそうそう、偉
い、
う
ん、
ね、だってそう言わないと
その人やるって言わなかった
何やってんのって聞かれたってさ、
参加したい、
え、何がもらえんの、何が隠れてんのって金の延べ冒険とか言われちゃうよね、
うん、
ね、そんなことでね、あの皆さんに何やってんのをたくさん一般のお客様に聞かれました、
う
んうん、ね、はい、あの私はそのいたところでね、うん、はい、まあ、でもそのね ARDF 若い方からそういった年配の方まであれって若い人はいっぱい探さなきゃいけないけど年配者の方は全部探さなくてもいいんでしょ。
あ、そうです、もう、3つとか、いや全部で5つあるんですけどもね、3つとか4つとか、うん、あと初心者は1つ2つで大丈夫だしね、うん、そういうの部門もあるし、
うんうん、あれってなんかみんなほら特殊な機械を持ってってるけど、うん、普通の無線機でこうやって探すこともできるの？
いますよね、普通のトランシーバーで。
あ、うん、そうなんだ、
そう、うんうん、そう、うん、やってる人もいる、近く行けば大丈夫だよとか。
あ、だからみんなあれ特殊なやつでやってるから、あれそういうのじゃないとできないのかな、うん、ちょっとポって出て行ってやってみたいなと思っても、うん、機械持ってないって言ったらできないのかなとか思って、
まあ、あの 3.5 と144メガですからね。
周波数って決まってんですか、今日この周波数で出すよみたいな。
そうそう、あ、もう決まってます、
うんうんうん、
だからそれで、あの、うん、
じゃあそういった今みんな機械作るの好きな人たちいるから、うんうん、その周波数の受信機だけを作ればいいんだ。
そうですね、
うん、じゃあラジオとか壊して作れるの？
うん、作れる、
作れる、うんうん、そういうの作るのは好きでしょ2人とも。嫌い？あ、最近目が見えないんだよね、ハンダゴテするのにね。
ほら HF のトランシーバーを持ってって 3.5 聞くのだ、705とかさ
別に構わない。ああいいよね、
それ担いでやんの？
あれ
ちょうど、そうそうそう、705いいんじゃない、
昔みたいに大きくないから。
カバンも
一緒に売ってて、705だったらそっかそっか、リュックでいいんだ。
リュックで、
うんうん、
あ、いいわ。
でアンテナヘルメットの上かなんかつけて、タケコプター、
うん、
いいねいいねいいね、あ、そっかそっか、うん、そういうのでもいいんだね。
そうだね、
うんうん、
別にあの規制はないからね。
あ、別に機械の規制はないんでしょ、うん、受信できる機械だけがあれば、うんうん、
じゃあもう75歳クラスで、
75歳クラスだそうですよ、うん、ね、じゃあそんなのでね、ARDF 大会、まあ、今回その11月が茨城ですけど結構全国的にやってますもんね。
そうですね、
定期的にね、
うん、夏終わるともう始まりますもんね。
やっぱり夏場は暑くて大変だからっていうことで、この秋口、うんうん、汗かくもんね、
冬春にかけて、
うん、
でいろんなところでやってます。
でもこの前全国大会やったところはお風呂屋さん、お風呂がね併設されてるところの会場を借りたから、うん、みんななんか終わった後お風呂入りに行ってたよ。
あ、いいですね、
いいね、だから水戸もそんなお風呂屋さんのところ出発地点にするといいの
水戸もほらその隣にお風呂屋、
ね、あっちね、あっちに、ね、あるからね、そう、あ、そういうとこ行ったりね、
そこキャンプ泊まる人は半額でね、
うん、
うん、入れるから
ね。あと田中さんなんかないんですか、 ARDF 他に、
他に、
うん、
他に、
うん、
他にですね、文芸をやってます。
はい、
そう、俳句と俳句をやってまして、
俳句ね、はい、はい、なんか最近、うん、ほらテレビでもね俳句、
そうそうそう、
すごくもうあれだからね、う
ん、いや今年の5月からなんかお友達、うん、歌のお友達がもういつも楽しく俳句をやってるんで、これこんなのできたとか、うん、で、あ、僕もやってみようかなと思って、例のユーキャンっていう
ユーキャンでの俳句講座、
そう俳句講座を5月から始めて、
うん、
でちょうど今月で終了して、あと3ヶ月延長できるんですけどね。
へえ、うん、の普通にそんなそういうやつではなくて、普通にただ単に習ってんのかと、あのやってるだけかと思ったら、そういうのでお勉強してたんですか。
だって何にも知らなかったからさ、
あのペン字教室みたいなやつと同じなんでしょ、うん、
でもねあれは素晴らしい1から10までもうとことんにここで歴史からね、作り方から
そう思う人おりますよ。中島さん、海老沢さん、田中さんが素晴らしいって、
うん、だってその成果がほらね、
成果が出たの。
そう、8月に出したら朝日新聞に入選して、
おれば、
で、先月は、
うん、
また朝日新聞に入選、
あ、茨城新聞、よくテレ何そういう新聞にそういった欄あって、うん、投稿欄があって載ってるよね。
そう、うん、出しなさいよって言われて、そしてちょうどそう1ヶ月 2, 3あ 2, 2週間ぐらい前は俳句じゃなくて川柳を出したら、それもまた
入っちゃったの。
入っちゃった
の。わーすごい。
それも朝日新聞で、あら、
じゃあ今度
楽しいという、
はい、無線の川柳考えて、なんか
もうね、無線も歌もやめて、うん、芭蕉になった方がいい。
芭蕉、
いやいやいや、作詞
同心っていうね、
名前作曲しようかなと、
芭蕉同心になった方がいいよ。
芭蕉同心ね、うん、はい、ということで、
もうね、無線やめた方がいいよ
なんで
じゃあお後がよろしい。
話は入選の話しかないんだから
そうだっていっぱい入選だもんね本人びっくりですよ
じゃあ曲いきます、はい、何ですか今日は。
今日はですね、サザンオールスターズの桑田さんが歌ってます、白い恋人たちっていう曲です。
はい、どうぞ。
雪が降り積もると悲しみがそっと胸に込み上げる、涙で心の火を消して通り過ぎてゆく季節を見ていた。外はため息さえ凍りついて、冬枯れの街路樹に風が鳴く、あの赤レンガの停車場で二度と帰らない、誰かを待ってる、今宵涙こらえて奏でる愛のせめで、ロンリネス、 しぼう
76.2 Music Lovers FM。
はい、それでは後半行ってみます。ジャードコーナーです。今日はどなたとお電話つながってるのでしょうか。早速行ってみます。はい、こんにちは。はい、こんにちは。
あ、こんにちは。
はい、今日はよろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いします。
はい、お名前お願いします。
はい、CQ 出版社の CQ ハムラジオ編集部の吉井沢と申します。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
さあ、今日吉沢さんがこのジャードコーナーにご出演ということは、どのようなお話になるんでしょう。
はい、実はですね、去る10月19日と20日体験運用の日ということで、
はい、
ジャードさんにもですねご協力いただきまして、無事実施できましてですね、
はい、
大変な盛り上がりを見せましたので、その件で、ご報告、簡単な報告とご案内をさせていただければと思いまして、
はい、
はい、
実はね、この前の2週続けて、はい、実は、ボーイスカウトの方々もこの日に体験運用ということでやられましたよね。
はいはい、
ですのでボーイスカウト関係の方々はお話しいただいたんですが、
はい、
この体験運用の日ということでのお話っていうのはまだでしたので、
あ、そうですか。
はい、じゃあその辺をちょっと吉田さんに伺いたいと思います。
はい
はい、
承知しました。
はい、
ですね、10月19日20日に開催された体験運用の日というのはですね、
はい、
体験運用の日なのになぜ開催かというのがですね、まずその点からご説明申し上げますと、
はい、
この日はですねアマチュア無線の体験ができるイベント、こちらをこの日に集中して、
うん、
行ってはどうかということで、
はい、
私ども CQ ハムラジオ編集部で、PR させていただいて、実際この日にですね体験運用を行える場所、あと実施団体の皆様を紙面 CQ ハムラジオという毎月19日に発売される月刊誌なんですけど、こちらで紹介させていただいて、この日にぜひアマチュア無線を体験したい方お出かけくださいということでですねご案内させていただく、また実際に体験していただけるという日でございます。
はい、
はい、
これっていうのは始まったのが、
そうですね、去年からですね。
はい、ということは今回で2回目ということなんですね。は
い、毎年10月のですね、前回出ていただいたボーイスカウトの皆さん、ボーイスカウト、カブスカウトの皆様が、いわゆるスカウトの皆様がですね、この日に、JOTA、JOTI という、皆さんでこう親睦を深めましょう、電波の上とかインターネットで親睦を深めましょうということで、ボーイスカウトの皆様の体験運用が一斉に行われる日でもありますので、はい、この日に合わせてですね、私どもでも体験運用の日ということで設定させていただいた次第です。
はい、
はい、
どうですか、2回目ということですから、去年と比べまして、
去年よりですね紙面でご紹介させていただけた会場が増えたんですよ。
お、はいはい
はい、全部でですね、36カ所、
うん、
全国で、
うん、
はい、もう1エリアから、エリアというのは日本全国を10の区分に分けてですね、示しているエリアなんですけども、北海道とですね九州はなかったんですが、それ以外の全エリアで、はい、どっかしらで体験運用の会場が設営されているというですね、
うん、
そういう状態で行われました。
はい、
はい、
ということでね、たくさんの方々がねここに参加してくださって、
はい、
本当にアマチュア無線って何っていう、
はい、
わからない方も来ていただいて、電波を出していただいたってことですよね。
そうなんです。それで私ども、会社のですねいわゆる同好会というか部活ですね、
うん、
私ども編集部でアマチュア無線クラブというのがありまして、コールサインは J1YCQ というコールサインで、会社のですね一番の上にある部屋、こちらに無線室を設置して、無線室を備えておりまして、ここにですね体験者の方お越しいただけるような体制で臨みました。
うん、
で中心となった活動はですね全国各地から体験者の お相手もさせていただくということで銘打って、オンエアさせていただいたんですけども、はい、なんとですね、20人20人の方と電波の上で、お話しさせていただきました。全て、はいはいはい、体験者の方ですね、全国各地の、はい、
ね、あ、年齢層ってどんな感じでしたか？
年齢層はですね、スカウトの方が多かったので、
はい、
もう下は小学生から、
はい、
上はですね、実を言うともう、お年を召した方というか、
おー、じゃあ幅広い感じの、
すごい幅広かったですね。
おー、そうなんですね、
はい、
でもそれは皆さん体験ということですから、免許をお持ちじゃない方ということなんですね。
若い方はアマチュア無線ってどんなものなのかなっていうことで、うん、体験されたっていう雰囲気の方が多かったんですけれども、どちらかというと年齢が上の方はですね、アマチュア無線って知ってるんだけど実際にどうやってんのかな、どうやるのかなという、うん、そういう疑問を持ちで、お越しいただいたり体験いただいた方が多かったですね。
はい、あとは年配の方なんかもね、昔やりたかったけどできなかったからちょっとやってみようかなみたいな感じなんですかね。
はい、おっしゃる通りです。それで、実際にですね、体験の前にどうやって普通の人は更新してるのか聞いてみたい、見てみたい。
はいはいはいはい。
なのでこちらは筆者さんですね、本に記事を書いていただく方にお越しいただいて、実際にその方が、まあ、ベテランの方ですけども、実際に更新してその様子を見ていただいたというシーンもありました。
うーん、そうすると、おー、こういうふうにやるのかみたいな。
そうなんです。それでアマチュア無線の魅力とかやり方とか資格の取り方とかを、教えして、それでお一方ですね、こちらにも実際にお越しいただいた方は、あ、じゃあ免許取り行きますって言って、ジャードさんのですね、養成家庭講習会の、パンフレットをお持ち帰りになります。
あ、そうですか。ね、いやでもこうやってね、少しずつですけどね、
はい、
こういう無線に興味を持ってくださる方が増えるということはすごくいいことですもんね。
はい、
まあそんなね、全国のいろんな各地でそういった体験運輸の日ということでね、
はい、
いろいろなクラブの方とか行われたということですが、
そうですね、
はい、そういったものの皆さんが、
はい、
うちのクラブはこんな感じにやったよなんていう、こう発表の場とかとかないんですか、この後。
発表の場はですね、 CQ ハムラジオ氏の、2024年12月号、今11月号が19日に発売になったばっかりなんですが、
はい、
来月の19日に発売されます12月号で皆さんのですね、こう体験運用の様子をご紹介できればということで、今のレポート、まあ、簡単な原稿を募集してます。
はい、
でこれはどうやってこう投稿したらいいのかなというのは、 CQ ハムラジオ2024年11月号の31ページに載ってます。
はい、
で間もなくですね、ちょっと遅れちゃったんですけども、この投稿の要領をですね、私どもの CQ ハムラジオのウェブサイト、こちらにも、はい、間もなく、もう載ってるかもしれませんけど、掲載させていただきますので、ぜひウェブと、まあ、本誌の方でもご覧いただけます、どちらかでご覧いただきましてご投稿いただければと思うんですが、はい、よろしくお願いします。はい、
これって締め切りっていつになりますか？
は
い、
締め切りはですね、
はい、
10月の28日です。
あ、残念です。これね、はい、放送が終わっちゃってんです。
あ、終わっちゃってるんですね。
そうなんです。
あ、
ね、もうとてももう残念なんですが、じゃあ
そうですね、
ね、じゃあ皆さんには、ね、じゃあそれをご覧にいただくっていう感じでね。あ、こういうことやったんだなっていうことで、じゃあ本誌で、
そうですね、
はい、見ていただくっていう感じですね。
失礼いたしました。
いえいえいえ、とんでもございません。
はい、
はい、じゃあでもね、そうやってこれは今回こういう体験運用の日ということで日にちを設定してやりましたけど、
はい、
それじゃなくても別に体験運用は皆さんやっていただいて大丈夫ですよね。
大丈夫なんです。特に免許まだお持ちでないアマチュア無線 やられたことないという方、その無線機がある場所にですね、お招きして、その免許を受けた方の監督のもとですね、うん、アマチュア無線を一定の条件のもと 一定の条件とですね、やり方というのが一応あるんですけども、こちらにのっとった形で体験いただくことはできます、
ね。はい、うちもよくね、移動運用ってやらさせていただいてますけど、それをやってると、はい、何やってんですかって言って、ね、こう、そうですね、見に来る方いて、はい、そうすると喋ってみたいなって言うから、じゃあやってみるなんて言ってね、こうマイク渡してやってもらったりしてますけど、はい、そんな感じでやるってことって大丈夫なんですもんね。
大丈夫です ね。で、条件というのは簡単で、その免許を得て、まあ、その設備を持って免許を受けている人、その人が監督することと、あと連絡設定っていうんですけども、更新相手を探したり呼びかけたりすること、うん、それは免許を持っている方がやらなければいけないということになってますね、はい、またあと、ね、要は誰か更新してくださいっていうことは体験者はできないんですけども、はい、免許を持っている方が体験されたい方いらっしゃるんですけども、どなたか更新お相手いただけませんかって呼びかけて、それに応じた段階で、じゃあ体験者の方にマイクをお渡ししますっていうことでですね、はい、お話しいただくこともできますね、
はいはい。まあ、そんなことでね、はい、全国一斉にみんなで電波を出したというのが体験運用の日ということでね、
はい、
お話をしていただきました、
はい、
じゃあまたね、来年これをやるんでしょうから、またその時には皆さんにもご協力をいただければと思いますね、
はい、
はい、じゃあ吉田さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。
はい、ということでございました。皆さんいかがでしたか。今回はね、3週にわたりましてこの体験運用のお話しさせていただきましたけど、いいことですよね、子どもさんがこうやって無線に触れるっていうことはね。はい、
うん、そうですよね、う
ん、ね、
う
ん、はい、さあ、じゃあそんなことで今日もそろそろお別れです。お別れの曲は何にしますか。
コッコでアゲインっていう曲です。
はい、じゃあその曲を聴きながらお別れしましょう。
はい、Z1DLJ 田中でした。
JAYNFQ 中島でした。
JA1VNP 江戸でした。
はい、それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。Back to me.